岩手医科大学、命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は最新の歯科医療について、岩手医科大学口腔保健育成学講座歯科矯正学分野教授で歯学部長の三浦博之さんに伺っています。岩手医科大学の最新の歯科医療についてということで、もう項目がたくさんありまして、ラジオをお聞きの皆さんにもいろいろと知っていただきたいことがあります。個人的に興味深いなと思いました。スポーツ歯科外来というと、どういう方々がいらして、どういうふうな治療をなさっているところなんですか？
と、以前からですね、スポーツをやる方々の歯の状態が十分じゃないと、十分なその力が出ない、あるいは記録が出せないということが分かってましたので、一つはそれに対する対応と、もう一つはスポーツするときに怪我をすることがあります。特にラグビーとかですね、あるいは柔道とかの場合には、あの歯を痛めるということがありますので、それを防御する、まあ、マウスガードというのを作ったりとしてました。で、最近ではあの本学に日本オリンピック委員会の医学サポート部門に所属している近藤教授がいますので、まあ、歯科医学の立場からスポーツ選手を支援しているという状況です。噛み合わせをいいバランスにするということで、全身の力がうまく出せるようにコントロールしていくと、これはもう歯科医師にしかできない手法ですので、スポーツのパフォーマンスを 100% 発揮できるようにサポートするということが主になります。
さあ、その他いろいろとありますが、キャドカムシステムというのは、こちらもまた大きな特徴のようですけれども、
CAD というのはコンピューターエイデッドデザインというのの略が CAD ですね。それから CAM の方はコンピューターエイデッドマニファクチャリング、要はコンピューターを使って歯の形を作って、その形を今度はコンピューターの制御のもとに削り出していって、それを患者さんに提供すると。だ、その前にもう一つですね、歯の型を取るのも全部そういったあのデジタル化されてます。昔のように歯の型を取るのに、あのガムのようなのをお口の中に入れて取る、
ちょっとうーっとなりながら、ね、はい、先生ちょっと苦しいんですけど、
は
い、
それはなく光を使って取りますから、不快な感じはなくて済むと思います。
患者である私たちのサイドもちょっとこう動くなと言われても、ね、はい、あの動いてみたり、正確ではないんじゃないかって思いながら型を取ってるんですけれど、先生のお立場では、
そうですね、まあ、動かないでほしいのと、歯のあれ固まるまでですね、1分とか2分とかかかりますから、それからきちんとその取れない場合には何度もやり直しをしなきゃいけないということが起きてきます。それと問題はですね、歯の型を取った後に今度はそれを石膏に置き換えて模型を作ります。模型を作った上で、そこにいろんなものをワックスで形を作って、それを今度は金属に置き換える。ところがこの CAD CAM システムを使いますと、光で印象を取って模型を作らずに歯の形を作って、それをコンピューター制御で削っていくと。ですから、まあ早い場合ですと1時間2時間お待ちいただければ、あの新しいそのものをセットできるというふうになります。
さあ、そしていびき歯ぎしり外来
こちらはどういった治療を行うんでしょうか。
一つは睡眠に無呼吸症という、うん、眠ってる間に呼吸が止まってしまうというふうな患者さんに対して治療するのと、はい、もう一つはよく寝てる時にですね、歯ぎしりがうるさいとかって言われる方いると思うんですけども、そういったものを治療する科です。
こちらの大きな特徴といいますと。
そうですね、歯ぎしりの方は歯科で単独でできるんですが、この睡眠時無呼吸症はですね、胃科との連携が必要なんですね。まあ、呼吸器科との連携の中で歯科治療の中で患者さんに対していろんな装置を作って治療していくというふうになります。
歯科の先生方にしかできない治療ですとか、医の先生方の分野と、こういろいろ分野分けもあるんですか。
はい、ある程度重症になりますとですね、CPAP という熱帯魚のポンプのような形で空気を送り込む装置を使わなきゃいけないんですが、されほど重症じゃない場合には歯科の方で作りますマウスピースで十分対応できることになります。それから CPAP ですと、まあ、持ち歩きに不便ですし音もうるさいですから、まあ、口の中も乾燥するってこともありますから、マウスピースですと持って歩けますから旅行とか出張でも使えるというふうになります。
さあ、そしてオーラルメディスン、口腔内科ということなんですか。
はい、口腔内科といった方が分かりやすいのかもしれません。まあ、一般的には最近はオーラルメディスンという名前が使われてきてますけども、これはですね、最近特に高齢者の方の人口が増えてますので、はい、そういった方ですと治りにくい口の中の粘膜の疾患、あるいは口の中が乾くドライマウス、こういった患者さんが増えてます。で、こういう患者さんに対しては手術をしてどうのこうのという治療ではなくて、まあ、お薬とかあるいはコミュニケーションを取ることによってある程度改善をしていくということが必要になってきます。粘膜というのは濡れていると丈夫なんですけども、乾燥してくると弱くなります。ですから、まあ、乾燥してきますと傷がつきやすくなったりですね、だから冬になると空気が乾燥しますから、どうしても口の中だけではなくて喉の方の気道の方の粘膜も乾燥してきますから、そこに今度細菌がついていろんな炎症、まあ、風邪とかの炎症を起こしやすくなるということも言われてますから、いろんな意味で唾液っていうのはかなり重要なものです。
治療法といたしましては、
お薬で唾液の出を良くするとか、あとは唾液を出して良くするような運動をしたりとかいろいろあるんですが、ただ基本的には何が原因で唾液が出ないのか、そこを突き止めてからじゃないと十分な治療はできないと思いますので、まず一度ご相談いただいた方がいいと思います。
はい、さあ続きまして、歯周病、こちらも最新の歯科医療の中では岩手医大歯学部かなり頑張っていらっしゃる分野ですね。
昔は歯槽膿漏とかって言われてですね、はい、歯がグラグラして膿が出るとかっていうことがあったんですが、それだけじゃなくてですね、歯周病を治すことによって、まあ、糖尿病の改善をしたり、あるいは心臓疾患の予防とか改善にしたり、皮膚科の疾患でもですね、小石膿包症っていう膿瘍がたくさんできて手とか足にですね、もう物が握れないというふうになる方もいます。これは歯周病を治すだけできれいに治っていった症例があるんですよ。
歯というのは侮ってはいけないですね。
そうですね、はい、ですからできれば、まあ、年に何度か定期的に検診をしていただいてですね、悪くなる前に予防的に確認をしていっていただければと思いますね。悪くなってからですと治療も大変になってきますから。それから歯周病科の方ではですね、震災の津波被災地の沿岸の方で、まあ、調査してるんですけども、唾液を取ることによって唾液からですねストレスの状態が分かるというようなのが今開発されてありますので、それを使ってストレスの状況を調べてるということもやってますから、これも希望があればできますので、利用していただければと思います。
さあ、そして歯の治療といいますと麻酔をして入りますよね、治療に。はい、この麻酔が恐怖
ですね。
なんとかならないものかと思うんですけれど、
歯科治療で皆さん嫌がるのがまずは痛いという、痛いところを治すんですけども痛くされてしまうという感じがありますよね。それとどうしても機械が周りにたくさんあって音もしますし恐怖心があります、まあ、そういった患者さんも多いもんですから、まあ、うちの大学病院では鎮静といって静脈にから薬を入れてですね、そして軽く眠った状態で治療するということを たくさんやってます。まあ、全身麻酔の一種なんですけども、そんなに全身麻酔のように深い麻酔ではないですから、
で危険度も
少ないです。それとまあ、大学病院ですからたくさん歯科医もいますし、隣にも医科がありますから、何かあればすぐ対応できるというふうな、
ね、はいはい、安心感がありますね、は
い、いろんなご病気を持った患者さんもたくさんいますから、不測のことが起きる場合もあると思うんですけども、まあ、今まで一回もないんですけどね、そういったことには常に対応できるように、いや要は医療は安全安心そして納得、この3つがキーワードになりますので、常に安全を心がけて患者さんに安心していただけるような、そして治療の内容、処置の内容について納得いただける、まあ、料金的にも納得いただけるような、そういったことが重要だと思いますね。
さあ、そして最後になりますけど、ハーバード大学との連携をなさっている、
はい、ハーバード大学とはですね、これ学長同士が覚書を書きまして、連携をするということです。まあ、その前提には本学の卒業生でハーバード大学の教員をしているのがおりますので、その先生の仲立ちでハーバードとの連携をしていると。で、まあ、ハーバード大学から先生もこちらに来て、講義をしたり、あるいはセミナーをしたりしますし、本学からもハーバードの方に教員がもうすでに50人ぐらい行ってますでしょうか、研修に行っております。それからもう一つは、ハーバード大学で非常に優れた教育プログラムがありますから、これを岩手医大でも日本の実情に合わせて変更したものを使っていくということも許可されてますので、まあ、世界のハーバードですから、そこと提携をしてハーバードのいいところを使わせていただくというふうになっています。
岩手医科大学の歯学部の様子伺うことができました。これから一番力を向けていきたいという分野は何か。
患者さんに分かりやすくて、そして気軽に相談できる、まず病院でありたいと、要は常に患者さんと身近にいますよと。どうしても大学病院というと敷居が高くて、なんとなくよっぽど悪い病気じゃないといけないところだと思ってると思うんですね、そうじゃなくてもっと気軽にいろんなことを相談していただきたい。それからいろんな歯科の知識なんかもですね、大学でも歯科医療センターでいろんなセミナーを一般向けにやってますので、ぜひそれにおいでいただきたいのと、場合によってはいろんな地域でこちらから出前講義という形でお邪魔することもできますので、ぜひ歯科に関するいろんなことを県民の方も理解していただいて、そして何かあったらすぐ相談していただくと、そういったふうな形にできるだけしていきたいなと思ってます。
命から。
岩手医科大学では歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命から、いかがでしたか。さて、来週は内科学講座循環器内科学分野教授の森野義弘さんに、高血圧がもたらす疾患と循環器医療について伺います。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。